一言お祈りいたします。天のお父様、あなたの皆を心から褒めたたえ賛美いたします。今日のこの良き日、主が誠実礼拝を備えてくださり、このようにして敬愛する啓示方先生方とともに礼拝を守ることができますことを心から感謝いたします。主よ、10時半から始まったこの礼拝も賛美を捧げ、共に聖書を読み、共に祈り、もうすでに主の恵みに預かることができていることを心から感謝いたします。主よ、この後の時間もイエス様がこの場の中心に立って全てを導いてくださいますように切に祈願いたします。今から弱き者が御言葉を取り継ごうとしておりますけれども、このしもべの上に上よりの恵みの力を豊かに降り注ぎ、今日語らなければならない御言葉を大胆に力強く、そして分かりやすく語ることができるようにどうか導いてください。今日の礼拝を通してイエス様に対する信仰が100倍強められていきますように切にお願いいたします。これからの時をすべて主の御手に委ねます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝いたします。今日もこのようにして共に聖書の御言葉を分かち合うことができ本当に感謝しています。私たちの教会が、福岡新生教会が所属しております日本バプテスト連盟の聖書日刊によりますと、現在列王記という聖書の箇所を読むように導かれています。イスラエルの王様の事績を記している章なんですけれども、この時間は列王記とともにイスラエルの王様の列伝を記しております歴代史の14章からともに御言葉を分かち合っていきたいと思います。アサ王様という人の事績が記されております。昨日蒼天でこの人のことが語られましたので、多少重なる部分もあるかとは思います。イスラエルはこの当時北イスラエルと南ユダという2つの王国に分かれておりました。そしてアサ王様はその南ユダの方の王様であったということが記されております。で、王様の中でも神の御心にかなって生きた人、またそうでない人分かれます。そして、良い王様、神の御心にかなった王様であるかそうでなかったか、それを分けるならば、アサ王様は主の御心にかなって生きようとした人だということが聖書を読むときに分かってまいります。アサ王様のお父さんアビア、またそのお父さんレハブアム、またそのお父さん、ソロモンは主の目に悪とされることをいっぱい行ったんですけれども、そのような悪しき家系から主の御心を必死に追い求めていく、そのような全王が誕生したということは本当に驚きを隠すことはできません。まさにトンビがタコを産むとはこのことでありましょう。歴代史は3章にわたってかなりの紙面を割いて朝王様のことを紹介しています。しかし朝王様の生涯を見ていますと、前半生と後半生では、だいぶちょっと信仰が変わってしまっているということが分かってきます。朝の人生の前半の部分はイエス、主なる神様に対する信仰に固く立ち続けまして勝利を受け取ったという、そのような素晴らしい信仰の姿が記されておりまして、一方で後半生になりますと、いつの間にか主なる神様に対する信仰はなんかあやふやになってまいりまして、ふやけてしまって、そして堕落してしまって、主なる神様の御心を深く悲しませてしまったという非常に残念な姿が記されているわけです。アサ王様のこの姿を見て、今の私たちのイエス様に対する信仰の立ち位置を見つめ直していきたいです。私たちの日々の生活の行動原理の中にイエス様が来ているだろうか。私たちはイエス様の御心に日々生きようとしているだろうか。私たちは目が2つありますけれども、私たちの霊の目は一つの心となってシングルアイとなって救い主イエス様だけを見ているだろうか。私たちはパウロのごとく聖霊に満たされてイエス様のために気が狂っていると、そのように告白することができているでしょうか。私たちの信仰は本当にオンリージーザスであるかどうか、私たちの信仰のありさまを今朝聖霊様を通してしっかりと指し示されていきたいと願っております。アサ王様が誠の主なる神に向かって心を全うしていたとき、大変な国難が襲ってきました。 まあ、今日お読みした歴代史の箇所なんですけれども、この箇所は朝王様についての記録の中でも本当に圧巻のところです。クシュ人、これはエチオピアの人たちのことですけれども、エチオピアの軍隊が100万人攻め込んできた、まあ、直訳で言い直しますと、千の千倍の軍勢が南ユダに襲いかかってきたということになります。対するユダの軍勢は58万人いたということが書かれています。お父さんのアビアムの時に比べると18万人の兵士が増強されておりますけれども、現実だけを見るととても勝ち目のない戦いになっています。この時アサ王は大胆に出陣していきました。そしてエルサレムと今非常に戦争が起こっているガザですね、イスラエルとガザとの中間にあるマレシャというところでそのクシュ人を迎え撃ったわけです。アサ王はこの時目に見える他の国エジプトに頼ったとかそういうことではなく、まことの助け主である聖書の主なる神だけにより頼んで、聖書の主なる神を切に呼び求めました。で、口語訳でお読みしますとこのような祈りになります。主よ、力のあるものを助けることも力のないものを助けることもあなたにおいては異なることはありません。我々の神主よ、我々をお助けください。我々はあなたにより頼み、あなたの名によってこの大軍に当たります。主よ、あなたは我々の神です。どうぞ人をあなたに勝たせないでくださいと、そのように切なる祈りを捧げました。この祈りの中に朝王様の非常に強い、そして幼子のように主に信頼する、そのような信仰を認めることができるわけです。この切なる祈りに応えて主なる神がこの戦いを先頭に立って戦ってくださいまして、勝利が与えられました。単なる勝利ではありません。完全勝利を主なる神によって賜ることとなりました。アサ王はエチオピアの軍隊クシュ人を打ち破っただけではなく、敵と結託したペリシテの町々にも攻撃を加えて勝利を受けて、そしてエルサレムに凱旋したことが記されています。この時のアサ王様の信仰というのは限定付きの信仰ではありませんでした。この時アサ王様が聖書の主なる神に持っていた信仰というのは、まさに無から有を呼び起こしてくださる全天全地を支配したも神、全知全能の主なる神を、そのような神を信じる信仰だったのです。アサ王様はこの時は主なる神に本当に喜ばれる信仰を有しておりました。私たちも着実なる信仰生活を日々送りながら、何とかして今日の朝王様のような素晴らしい信仰に到達するものになっていきたいです。いつも私の父武田博牧師が語るんですけれども、昔熊本県の天草というところで、教会を建てるように導かれました。しかしいろいろなことが重なって一晩で2600万円の借金を背負わされることになって、その時はもう生きた心地がしなかった、そのように言っておりました。どんなに用心してやっていたとしても不意にそのようなことが起こってくる時があるんです。奇跡的にもその危機を乗り越えることができたと聞いておりますけれども、私たちの人生どこに落とし穴があったか分かったものではありません。私たちは健康な時には自分は大丈夫だ、強いというふうに思いますけれども、実は私たちは弱いものでありまして、神学者カール・バルトが言っている通り、人間は本当に危機的な存在者です。大きな試練に突然襲われて、私たちの存在の土台から揺り動かされるようなこと、やっぱりあるんです。また仕事をしている人であれば、事業で失敗して苦境に陥るようなこともあるわけです。また教会では愛する啓示型の癒しを求めて、霊肉両膳の癒しを求めて日々朝に夕に祈りを捧げているんですけれども、私たちは突発的に予期せぬ病に襲われるということがあるんです。また生きておりますと、本当に親しくしていた人、信頼していた人から裏切られるということもあるんです。そのような現実を見ると本当に心が痛みますし、そのような現実に、を見て不安に駆られまして、自分を見失いそうになることはあるんです。しかし私たちイエス・キリストを信じる者は、そのような戦いの現実に決して屈してはならず、 そのような時にこそ、厳しい戦いの現実にこそ、全知全能の主なる神、天上天下唯一の救いの御名であるイエス様のお名前に信頼していかなければなりません。イエス様はこの地上を歩まれた時、信仰ということをイエス様ご自身に近づいてくる者たちに非常に強く要求しておられます。ヨハネ伝11章を読みますと、非常に有名な箇所、イエス様の一言で死んだラザロが復活したという驚くべき奇跡の箇所が載せられております。イエス様はこのヨハネ伝11章のラザロ復活の事件を通して、信仰を持ってイエス様に近づくことが本当に大事なんだよということを、聖書を読む私たち一人一人に伝えようとしました。イエス様はヨハネ伝の11章33節38節を読みますとですね、ちょっと驚くべきことが書かれています。何と書かれているか、イエス様がお怒りになった、憤られた、言語では鼻をブーブー鳴らして、怒ったっていう、そのような感じでイエス様が憤られたということが書いてあります。なんでイエス様はお怒りになったんでしょうか。2つ理由があると思います。いつも語りますけれども、イエス様はなんで怒りを覚えられたか。それはこの世を支配している死の力、人々を悲しみに陥れる悪魔の支配の現実に対してイエス様が怒りを覚えられたということがあると思います。もう仲介書に書かれておりて、そのようなことが書かれておりまして、ああそうだなと思います。と同時にですね、イエス様はこの時憤られたのはなぜか。それは愛するマルタ、マリアをはじめ多くの人々が神の御子イエス様が目の前に立っておられるのに、イエス様の全知全能の力に信頼しようとしていなかった、主イエス様に期待していなかった、そのことにイエス様は憤っておられたわけです。イエス様は皆さんお一人お一人を見られるとき、どのようなことを見ておられるんでしょうか。それは皆様お一人お一人が人格的にどれだけ立派かとか、皆さんお一人お一人がこの世においてどれだけ良き技を成しただろうかとか、皆さんお一人お一人がどれだけ頭がいいだろうか、皆さんお一人お一人が教会にどれだけ献金しただろうか、そういうことで皆さんお一人お一人をイエス様は判断なさいません。イエス様の判断基準は何か。それはイエス様にどれだけ信頼しているかということを、皆さんお一人お一人の信仰を見ておられるわけです。どれだけ主イエス様に倒れ込んでいるか、全身全霊を持って 100% イエス様にダイブしているかということ、そのことをイエス様は見ておられるわけです。ラザロの復活の箇所でもイエス様は、あの最愛の姉妹マルタ、マリアからでさえも不信仰の言葉が出てきた、このことに対してイエス様はどれだけ心は痛まれたでしょうか。どれだけ悲しまれたでしょうか。お前たちでさえもこの私を信じることができないのかと涙を流されたのです。この前バプテスマを受けられる方 の勉強会を私が導かせていただいておったんですけれども、その時に聖書の死なる神というお方はどのようなお方でしょうか。神は何をおいてもまず愛なるお方ですと力強く語ったんですけれども、愛なるお方がなんで憤っておられるんですか、なんで怒っておられるんですかと、つまずく方もいらっしゃるかもしれません。しかしつまずいてはいけないんです。イエス様というお方は人間の不信仰、つまり罪に対してまでも、信じきらんけど、よかたいよかたいで笑顔で対応されるお方ではありません。イエス様が一番お嫌いになることは、それは主に対する信頼が足りないときです。イエス様を信じていないときです。私がこれだけマルタマリアあなたに愛を注いできたのに、あなたの目の前で力ある御言葉を語ってきたのに、お前たちは私のなす御業を目の前で見てきたのに、この目を持って見てきたのに、私の語る言葉を聞いたのに、それでもまだ信じないのか、いな信じることがなぜできないのかと悲しまれ、イエス様の心は本当に傷んでおられたんです。私たちの中にも今日のような歴代志下14章の大群に押し迫られる危機的な状況があります。ラザロの事件のように絶望的な状況、大きな苦難、問題と言われるものがあるかもしれません。そのような状況の中でも主イエス様を人生の主人公として私たちの魂に受け入れて、 イエス様と共に歩もうと決意している私たちは、主の前にどのような信仰の行動を取るべきでしょうか。いつも語っておりますけれども、ラザロ復活の事件を読むときに大きく2つのことを挙げることができると思います。1つ目、それは、ラザロの箱の前に大きな石があって塞いであったと書いてありますけれども、石を取り除けることです。ヨハネ伝11章38節で、石を取り除けなさいと、ラザロの墓の前にある石を取り除けよと、動かせと言われたわけです。今の私たちの現実に置き換えて言うならば、それは私たちの心の中にある大きな不信仰という石を取り除けるということです。ここまではイエス様ができても、これ以上のことはやっぱりイエス様にはできないだろうという制限付きの信仰、人間の常識やへりくつを取り除いていかなければなりません。またラザロの墓の前にあった大きな石というのは、それは私たち自身の罪であり、自分自身のどうしようもない醜い自我であるかもしれません。主イエス様の素晴らしいお働きを妨げる不信仰の石、主の真実な御言葉を跳ねのけようとする不信仰の石を、私たちは日々聖書を読んで、それでしっかりイエス様にお祈りして、いつもよいしょよいしょと動かし続けていかなければなりません。主の恵みの力によって、我々の中にある不信仰の岩が本当に一瞬一瞬打ち砕かれていかなければなりません。これが私たちのなすべきことの第一番目です。それ、私たちがなすべきこと二番目何か、それは信じるということです。ヨハネ伝11章の40節にイエス様は言われました。何と言われたか、もし信じるならば神の栄光を見ると言っておいたではないかと、イエス様ははっきりおっしゃいました。もし信じるならばという条件がついています。イエス様はどのような厳しい状況においても、私たちが最後まで主イエス様に対する信仰を貫いていく、このことを私たち一人一人に期待しておられます。じゃあ信じる信じるって、私たちの目に見えないイエス様を信じるって、具体的に何を信じるのかという話になってきますけれども、3つあります。いっぱいあるんですけれども、1、何を信じるか。私たちが神から愛されているということを私たちは信じなければなりません。ヨハネ伝3章16節の有名な御言葉、神はその一人子をお与えになったほどにこの世を愛してくださった、それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。アメン。御子イエス様を十字架につけてまで私たち一人一人を救おうとされた父なる神の、私たち一人一人に対する燃えるような愛を、断腸の愛を、私たちはどこまでも、どのような厳しい現実の中でも信じ抜かなければなりません。2番目、私たちは何を信じるか。聖書の神が全知全能のお方であるということを信じなければなりません。旧約聖書、新約聖書、特にマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、4福音書、イエス様のなされた素晴らしい奇跡の記事が多く載せられています。ありとあらゆる癒し、奇跡をイエス様はなさいました。またイエス様を信じる人たちを用いて、主イエス様は屈指宮座を表してくださったということが書かれております。このことは聖書の時代だけではありません。これまでの2000年のキリスト教の歴史の中で多くのクリスチャンたちが経験し、そして証明されてきたことからです。イエス様は御言葉を語られました。しかしそれだけでは終わられませんでした。御言葉に伴う印と奇跡をもってご自身を表されたのです。奇跡、これは何か、燃えるような神の愛の現れです。神の断腸の思いの現れなんです。聖書の神はおできになります。聖書の主なる神は何でもおできになります。信じて祈り続ける私たちを主なる神は決して無視なさることはなさいません。私たちの信じるイエス様というお方は、私たちの真実な祈りに応答してくださり、主の最善を私たち一人一人に成してくださいます。アーメン。また私たちは何を信じるか、それは神、聖書の主なる神というお方が、救い主イエス様というお方がどこまでも真実なお方であるということを信じなければなりません。聖書の主なる神の言われたことは必ず成就します。私たちは変わります。そして私たちは自分の言ったことを時々忘れることがあります。しかし聖書の主なる神、神の御子イエス様、救い主イエス様は 変わられることはありません。主の語られた言葉は変わることはありません。主は必ず一度約束したことを果たしてくださるお方です。ヨハネ伝11章においてイエス様は、先ほど来申し上げている通り不信仰ということに対してやっぱお怒りになられたわけです。イエス様はもし信じるならば神の栄光を見ると言っておいたではないかと、そのように言いまして、ごにょごにょごにょ言って言うことを聞こうとしないマルタマリアに無理やり石を動かせと言って岩を動かしたわけです。そして人々の不信仰渦巻く中でイエス様は大胆に父なる神に向かってお祈りをされまして、そして命令をしてラザロを復活させたという驚くべきことが記されています。聖書のあらゆるところで信仰という事柄を、私たち一人一人に問うているわけですけれども、ローマ書の4章にはですね、アブラハムの信仰ということが記されています。何と書かれているかというと、ローマ書の4章17節の御言葉をちょっとお読みします。死者に命を与え、存在していないものを呼び出して存在させる神をアブラハムは信じた。アブラハムは希望するすべもないときになおも望みを抱いて信じ、あなたの子孫はこのようになると言われていた通り多くの民の父となりました。その頃アブラハムはおよそ100歳になっていて、すでに自分の体が衰えており、そして妻のサラも子供を宿せないと知りながらもその信仰が弱まることはありませんでした。アブラハムは不信仰になって神の約束を疑うようなことはなかった。むしろ信仰によって強められた。そして主なる神を賛美したということが、書かれています。なぜかアブラハムは神が約束したことを実現する力をお持ちの方だと確信していたからだと、そのようにパウロがアブラハムの信仰を、称賛しています。これはアブラハムの完成された信仰を述べておりまして、創世記を読んでいますと、完成した信仰に至るまで、アブラハムはもう紆余曲折あったということがやっぱり記されています。アブラハムは創世記の15章で、主なる神の語りかけをはっきりと聞きました。あなたの受ける報いは大きいよと。しかしアブラハムは主の語られた御言葉をどうしても信じることができないわけです。そのような信じることのできないアブラハムに対して、主はアブラハムをちょっとこっちおいでと言って外に連れ出してですよ、夜の満天の星を見せながら、あなたの子孫はこのように多くなると、そのように主なる神がアブラハムに語りかけてくださった。それとアブラハムはその言葉を信じたと書かれています。主のご愛と主のご真実が迫ってきて、いやなこと言われてもと言えなかった、ノーと言えなかった。主のご愛と真実に圧倒されて信じせしめられたんです。しかしその後もアブラハムの信仰はもう右に左にもう大揺れです。神の約束の御言葉を信じることができないでいたアブラハムは、約束の子供がなかなか生まれないという厳しい現実を前にして、ハガルと関係を持ってイシュマエルが生まれるようになりました。そして時を経て99歳の時です。アブラハムに主が現れてイサクが生まれるよと伝えました。来年生まれるよと伝えました。アブラハムはその言葉を信じることができずに、いやそんなことあるものかとププッと笑っちゃった、失笑したんです。またサラもですね、そのアブラハムとサラとの間に来年子供が生まれますと言った時、いやもう冗談もちょほどほどにしてくださいよってププッと笑っちゃった、失笑してしまったわけです。すると主はサラの笑いを見逃さずに、なぜサラは笑ったのかと迫られたわけです。サラは恐ろしくなって、私笑いませんでしたよと言いましたけれども、主なる神はすべてお見通しでありまして、いやあんたは確かに笑った、私は見てたぞと、そういうふうに迫られるわけです。しかしそのようなアブラハムとサラの信じることのできないその不信仰な姿を打ち貫いて、主の御言葉、主の真実は成就していきました。実際にイサクが生まれたんです。私たちは人間の常識を乗り越えて起こってくる主の全知全能の力に期待するものとなりまして、唯一の天上天下、唯一の救いの御名であるイエス様に希望を置いていかなければなりません。アブラハムは確信していました。何を確信していたか。 神は約束したことを実現させる力をお持ちの方だと、そのように信じていたわけです。このアブラハムの信仰を何とかして私たちも獲得するものとなりまして、ラザロ復活の事実を、朝王の戦いの勝利の事実を、私たちの現実においても何としても配させていただきたいのです。本当は今日はこれでメッセージを終わろうと思っておりました。しかしですね、私はどうしても朝王の後半の人生に触れなければ、今日のメッセージはどうしても片手落ちになってしまうと思いましたので、あえて朝王様の晩年の不信仰についてもちょっとだけ触れさせていただきたいと思います。先ほど来申し上げている通り、朝は主なる神を切に追い求める人でした。しかし大変残念なことに、主なる神に対するもう燃えるような、やけどするような信仰が最後まで続かなかったということが書かれているわけです。晩年になりますと、いつの間にか主なる神に祈り求める心がなんか弱くなってしまって、ふやけてしまいまして、アサ王は最後は目に見えるものに頼ってしまった。北イスラエルが攻め込んできたとき、兄弟国である北イスラエルが攻め込んできたとき、主に頼らず、100万人の軍隊から勝利を与えてくださった主に頼ることをせず、お隣の国のアラムに助けを求めたというのです。この態度を主なる神は非常に悲しまれたんです。イエス様に対する信仰は途中まで燃え続けていたではいけないんです。最初から最後まで信仰の火は燃やし続けていかなければなりません。私たちクリスチャンにとっての人生の目標は一体何でしょうか。栄光から栄光へと主の似姿に作り変えられるということです。これは一生涯をかけて取り組まれていかなければならない大事業であると思いますけれども、今日の朝王様も途中までまっすぐに歩んでいいところまで行ったんです。しかし最後にずっこけてしまって、信仰の面では万節を怪我してしまったということが書かれています。私たちのイエス様に対する信頼信仰というのは常に今の事柄です。昔私は主のために熱心に働いていましたではなく、今この時あなたは主イエス様のために熱心に心を傾けているか。今も霊の目は一つの目となって救い主イエス様だけを見ているか。イエス様だけに寄りすがってあなたは生きているかということが問われているわけです。以前職場に勤めておりまして、そこに以前牧師をしていましたという方が入居しておられました。まあ、本当にこの人牧師なんだろうかと思えるほどに傲慢な人でした。まあ、私はこんなこと言う権利はないんですけれども、神は愛ですと必死に説いていた人がですよ、平然と人前で毒舌を吐いて喧嘩をしているんです。入居者の方とノンクリスチャンの職員をして、あの人はクリスチャンなのかと言われる始末でした。若い時は牧師として本当に真実に主に仕えていたと思います。オルガン奏者としても奉仕をしておられたそうです。しかし晩節になって体が弱くなりますと、ブツブツブツブツ小言を言いまして、武田君僕はもうダメだよと言って、まあ、弱音を吐いていました。毎日病院に行っては、まあ、そのせいでお医者さんに小言を言ってお医者さんを困らせていました。あの人はいつもなんかピロリピロリって言ってなんか言いよるもんな、何の問題もないのにって、ピロリ菌っていうの、ヘリコバッターピロリ菌っていう十二指腸潰瘍を誘引する菌があるんですけれども、もうこの人いつもピロリピロリ言いよると、何ともないのにとお医者さんから呆れられる始末でした。一応牧師の資格は持っておりますので、教会で聖餐式などの礼典を執行する資格はあったようですけれども、教会員からですよ、あの人から聖餐式を受けるのは嫌だと言われ、あの人が聖餐式をするなら私は教会に来ませんと言われる始末でした。イエス様の復活など馬鹿げていると献身前の私に大きな声で言ったりなんたりして、みんなを大いに困らせ大迷惑をかけて証にならないことをやりまくってみんなをつまずかせまくって死んでいきました。私はその人と付き合ってはっきり言っても吐き気がしました。まあ、今まで積み上げてきた主イエス様に対する信仰が人生の後半生になると完全に瓦解してしまいまして、信仰を持つ前よりもさらに人格が破壊されてひどい精神状況に陥っていました。その姿を見て私は本当に恐ろしくなりました。以前は燃えて主イエス様に仕えていたんです。しかし最後はダメだったんです。その現実を見て、いや一言じゃないと思いました。これってもしかしたら自分の将来の姿になってしまうかも、 主を憐れんでくださいと本当に祈らざるを得ませんでした。まあ、こういう証をするとみんなへこんでしまうので、一つの信仰の証をして今日のメッセージを終わりたいと思います。2019年7月に福岡地方連合の伝道委員会のに私は所属しておりましたので、その働きの一環で壱岐ですね、壱岐対馬の壱岐にあるキリスト教会に宣教奉仕に行かせていただきました。そこには少数ながらも忠実な生徒たちが集められておりました。当時は牧師先生がいない中で、栗島さんというご夫妻がその信徒の中心となって教会を守っておられました。もともとホーリネス教会の出身の方で、トラさんの映画の舞台である東京の柴又教会に通っておられたそうです。で、栗島ご夫妻の奥様はご両親がクリスチャンであられて、ご主人は20歳の時に奥様が作成された手書きで作った教会のチラシを受け取って、そこから教会に導かれて、そこでイエス様を信じて洗礼を受けてクリスチャンになられたそうです。それ以来真実に主イエス様の前に歩み続けようと自分は必死に戦ってきましたと告白されました。特に日曜日の礼拝を守るということに関しては、これは絶対のこととして守り抜いてきたと言っておられました。仕事で日曜日に礼拝があっても私は上司に言いました。日曜日は私は礼拝に行かなければならないので出勤することはできませんと、イエス様に対する忠誠を固く私なりに守り抜いてきたつもりですと、そのように告白されました。そしてこのことのために多くの者たちに出世を、先に越されたということは否めません。しかし私はそれでも構わないと思った。私のために本当に命を捨ててくださったイエス様、このお方に本当に信頼しよう、でこのお方に本当に信仰を持って応答しようと私は戦ってきましたと。いや、このような聖徒セイントが日本の教会に与えられていることを私は本当に感謝しました。ホーリネス、この教団は第二次世界大戦下においてもイエスは主であると告白して本当に戦った集団です。天皇は神ではありませんと告白し、多くの迫害を受け殉教者を出した集団です。本当に聖霊に満たされた集団でした。このホーリネス教団には大事にしている信仰の考えがあります。それは四重の福音、4に重ねるですね、四重の福音。それは何か。1、神聖、新しく生まれ変わることだ。2、聖化、主の似姿へと作り変えられることだ。3、親友、癒しは必ず与えられる。4番、再臨、イエス様は必ずこの歴史を完成されるためにこの地に再臨される、必ず来られると、そのことを、その四重の福音を本当に強調しています。でこの栗島さんご夫妻もこの四重の福音を固く信じて、またイエス様の十字架による罪の許しと贖いを固く信じてクリスチャンになって、その当時は、私が出会った時は62年間クリスチャンとしての人生を歩み続けてきましたと言っておられました。奥様が証しをされました。ご主人が定年退職をして東京から壱岐に移ってしばらくして、ある日のこと夜家事をしていたら、なんか突然頭がふらーっとして、そしてしばらくすると手で物をつかむことができなくなったそうです。すると今度は立って歩くことができなくなったそうです。すると今度はうまく話すことができなくなったそうです。なんかおかしいと感じたそうです。もしかしたら脳の血管が破れたのかもしれないと思ったそうです。そして立つことができなくなった、倒れてしまった。そしたら動けなくなった。どうしようか、救急車を呼ぼうかと思ったときに、奥様はこの四重の福音の一つ、親友、癒しという言葉が迫ってきて、主イエス様により頼もう、イエス様に信頼して、この時イエス様の名を呼んで祈ろうと決意されたそうです。主はきっとこの病を癒してくださるに違いない。医者に行く前にまず牧師先生に祈ってもらおうと信仰の決断をされたそうです。その当時壱岐の教会の牧師であった長尾先生も大事な教会の生徒が倒れていると聞きまして、もうすぐに家に来て、そしてイエスの御名によって切なる祈りを捧げられたそうです。すると主が働いてくださった。なんとなんと祈ってもらったその時からしびれが取れ始めたというのです。うまくしゃべれなかったのにしゃべれるようになってきたというのです。もう割れるような頭の痛みがなくなってきたというのです。 倒れていたのに立って歩くことができるようになったというのです。で、今麻痺も何もないというのです。姉妹は言われました。イエス様は癒し主ですと。主イエス様は私を生かしてくださいました。この先私に何ができるかわからないけれども、この先精一杯主イエス様のために私は生きていきたい。それで主イエス様が私を天に召されるとき、私は天国に行きたい。黙示録に記されている天の光景を拝させていただきたい。私の心は天国に対する希望に満ちていますと、そのように私に証しをしてくださいました。数えてみよう、主の恵みという言葉があるけど、とてもじゃないけど主イエス様から受けた恵みを数え切ることはできません、感謝でなりませんと涙ながらに証しをされました。聖霊充満の中で戦いの現実の中にあっても、イエス様の愛に固く結びついておられる栗島さんご夫妻の信仰の生き様に、私は本当に大きな霊的感動を覚えました。私もこのような信仰に至らせていただきたいと切に願いました。まあ、私の信仰が強められるために、また皆さんの信仰が励まされるために、今栗島姉妹の癒しの証を分かち合わせていただいたわけです。まあ、今日の歴代志下14章、朝王様は最後まで、主により頼んで、栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていくべきであったのに、そうならず最後堕落して主に対する信仰を失ってしまいました。痛恨事です。私たちが頼るべきお方は、しつこく申し上げますけれども、天上天下唯一の救い主であられる神の御子、一人子なるイエス様だけです。この時間、最後までイエス様だけに信頼しようというテーマで御言葉を語らせていただきました。イエス様はどんな時にも信仰に立ち続けること、イエス様に信頼するということを私たちに期待しておられます。私たちは頭でそれ分かるわけです。それは分かってるわいと。だからといって自分でですよ、信仰の火を燃えよ、信仰の火を燃え上がれと言ってですね、燃え上がるものではありません。だから私たちにはどうしても聖霊の力が必要となってくるわけです。私たちは聖霊の油を本当にイエス様からいただかなければなりません。聖霊の油はただでもらえるものではありません。求めるものに聖霊が注がれます。求めよう、そうすれば与えられるとは聖書の約束の御言葉です。だから私たちは日々熱心にイエス様の霊である聖霊様を求めて祈ってまいりましょう。何度も申し上げている通り、主なる神に対する燃えるような信仰を失った朝王様は後年、晩年ですね、足の病気にかかったんですけれども、その時にも真っ先に主なる神を求めることをしませんでした。本当に信仰を持って祈るならば主が勝利を与えてくださるのに、朝王様は勝利の事実をこの目で見ていたのに、最後祈る力を失ってしまっていたわけであります。途中まで良かった、しかし最後ちょっとこけちゃった、ではダメなんです。それではいけないんです。主イエス様に対する信仰を最後まで貫いて、信仰の戦いを立派に戦い抜くということを主は私たちに本当に期待しておられます。今日私たちは朝王様の生涯を見てきました。私たちの信仰の立ち位置は今どこにあるでしょうか。イエス・キリストを信じて歩む私たちに主は語られます。何と語られるか、恐れるなと語られます。主は語られます。何と語られるか、ただ死んでよと主は語られます。今恐れることをやめなさいと主は今日語られます。主は語られます。ただ信じ続けなさいと語られます。信じて主に祈り求めよと主は今日皆様お一人お一人に語りかけておられます。さまざまな現実を見るとき、失望が襲ってきます。しかしそこで終わってはいけない。そこから私たちの罪のために十字架にかかられたイエス様を信仰を持って見上げていくのです。徹底的に私たち一人一人の罪を、いな罪だけではない、罪の結果としての呪いを引き受けて十字架の上で絶叫したもうイエス様、そのイエス様から流される十字架の恩知恵を、血潮に称えられている命と断腸の愛が聖霊を通して私たちに注がれていくとき、確実に復活の出来事が私たちの生活の現実にも起こってまいります。私たちは現実を見ることから来る恐れに押しつぶされるようなことがあってはなりません。信仰を失うようなことがあってはなりません。イエス様はどのようなお方でしょうか。 イエス様は勝利者なるお方です。イエス様は十字架の上で私たちの罪を背負って死んでくださり、しかしそれでは終わらなかった。死を打ち破って3日目に復活された。そして復活されたイエス様は今も生きておられます。アサオ様は祈りました。主よ、力のあるものを助けることも力のないものを助けることもあなたにおいては異なることはありません。我々の神主よ、我々をお助けください。我々はあなたにより頼み、あなたの名によってこの大軍に当たります。主よ、あなたは我々の神です。どうぞ人をあなたに勝たせないでください。この朝王の信仰の祈りを私たちも捧げるものとなりまして、精一杯の信仰を持って天上天下唯一の救い主であるイエス様に全身全霊を持って倒れ込んでいこうではありませんか。この終わりの時代、私たちは主の恵みによって恐れに打ち勝ち、後半生の朝王ではなく前半生の信仰に固く立って勝利を受け取った朝王様の生き様を最後まで生き抜く私たちになっていきたいです。主イエス様はこの瞬間も世界中至る所を見渡され、ご自分に向かって心を全うする者のために力を表そうとしておられます。聖霊を通してイエス様の本当にインマヌエル、神我らと共にいます、この現実を日々日々強く、そして深く覚えさせていただきながら、天上天下唯一の救い主イエス様を信じる、その信仰を持って私たちは一つ一つの事柄を祈り抜いてまいりましょう。そのような私たちとなりまして、信仰を持って祈り抜く私たちとなりまして、さまざまな問題に関しても主の勝利を受け取る私たちとなっていきたいです。そしてイエス様が贖い主にして決定的勝利者であるということを、私たちはキリスト者としてこの世の人たちに力強く証しをしていきたいです。最後まで天上天下唯一の救い主であられるイエス様だけに信頼していく、このことを今朝聖霊の力を通して決意していく、そのような私たち一人一人になってまいりたいと願います。一言お祈りいたします。天のお父様、感謝いたします。今日もこのようにして私たち一人一人に御言葉を持って迫ってくださり、心から感謝いたします。主よ、私たちに信仰を与えてください。私たちのうちにイエス様の霊である聖霊様を本当に注いでくださり、頭の先から足のつま先まで全身全霊聖霊でバプテスマしてくださり、私たちに本当に強い強いイエス様を信頼する力を与えてくださいますように切にお願いいたします。この終わりの時代、さまざまな悪しきことから私たちに愛する者に起こってまいりますけれども、イエス様だけにより頼み、戦いの多い人生にあって主と共に歩んで勝利を受け取る私たちとならせてくださいますように切にお願いいたします。朝王が受け取った勝利が私たちの上に与えられることを信じて、イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。感謝いたします。それでは、御言葉が語られましたので